どの場面においてもですね、イエス様の心は本当に痛んでいる。傷んでいるものに対して、気づいているものに対して、無知なものに対して、滅びくものに対して、たまらない思いが満ちているんですね。それがイエス様の技になっているんです。巫女イエス様を使わされた。この地なる神様のどんなに大きな犠牲があり、そこにですね、本当に地なる神様の思いが込めて、込められている。私たちはね、そのことは、やっぱりここで見ておかなきゃいけないと思いますね。立法を行いなさい。そうしたら永遠の命が得られます。イエス様はこの立法学者に対して、こういうですね、彼の立場からこういう言葉を語られましたけども、これは皮肉ですよ。私たちは立法を行うことができない。良いことをすることができない。残念ながら。だからこそ神様は私たちに代わって救いの道を備えてくださったわけですよ。私たちが良い技をなそうと思えば思うほど私たちは自分がどれだけ罪深い人間であるか、ボロボロの人間であるかということが暴露されている。本当にそのことを認めて悔やめて、神の救い、愛と憐れみ、触れるような愛と憐れみの賜物であるこのイエス様、その十字架におすがりして救われ永遠の命をいただくもの、これも私たちの信仰ですね。パウロが言っているように行いではなくて信仰による義とされる道が開かれ、私たちはその信仰によって救われたわけであります。この人が気づいている人に近づいて助けるためにどれほどのことをしたかということがここには書かれてありますよね。一つは近寄ってきて、その傷にオリーブ油とブドウ油を注いで包帯をしたという34節。このオリーブ油とかブドウ酒をこの人は包帯まで持ってたんですよね。仕事で旅をする中で、自分にもさまざまな不要なことが起こりますから、危険に備えていたものだと思われます。それを喜んで人のために用いてますね。これ緊急の助け、応急処置をするわけです。さらに自分の家畜に乗せます。まあ、現代ではこれは自家用車です。毎回乗せてますね。そして宿屋まで連れて行って、そして自分が解放するわけでありますね。この宿屋というのはですね、まあ、これもこの適用の解釈でありますが、まさに病院、ホスピタル、あるいはホスピス。で、この人が自分の持てるものだけじゃなくて、助けてくれる施設、助けてくれる人を当てにしながら用いているんですね。人に頼むんです。頼んで解放するんです。解放するという言葉は、とても頑畜がある言葉のようです。いろんなものをできるだけ用意して、心を配りして、できる限りの処置をし、世話をするという気持ちがそこにあるそうです。これが看護であり、介護なんです。この話は当然のことでありますが、助けてもらう側の話ではないんですね。私たちが助ける側の立場に立つことを前提としてイエス様このお話をなさり期待していらっしゃる。先ほどの大震災4年が経ちまして、実際のところ今も多くの人たちが行き詰まりを感じていらっしゃる。今もいろんな違った意味、当初とは違った意味において支援が必要だと言われますよね。私たちはどこまで助けることができるんだろうかということを同時に考えます。誰にも癒すことができないこともあるわけでありまして、でも一番大事なことは、それその病んでいる心を聞こうとする、耳を傾けるという私のうちの共感、何度申しますが共感する心だと思いますね。その心を持ちながら自分にできることをするということではないでしょうか。自分のできる範囲で何らかの助けをしようとする思いが大事なんではないかと思いますね。イエス様はそのことを言っていらっしゃると思います。で、最後にですね、私たちはどのようにして私たちはどこまで助けることができるのか、その意味で どのように私は良い今日サマリア人となることができるかということについてちょっともう少し学んでみたいと思います。実は翌日ですね、このサマリア人はですね、2デナリ、シーズンの日当が1デナリということでありますが、2日分の賃金でありますけれども、かなりの高額だったと思いますが、2デナリを出して、これを宿の主人に渡して、この人の世話を頼みました。二でなりで足りなかったら仕事の帰りにもう一度寄るので、その時に支払いますと言い残しました。まあ、ここまでできる人はなかなかいないわけですよね。なんという親切な、そして責任ある態度かと思いますね。決して自分はここまで十分やったからもう後は知らないということじゃないんですよね。もちろん施設や人もお願いすることもします。自分でできないことを誰かにお願いしなきゃいけない。だけども最後まで彼は関わりを持ったとするんですね。このことは大切だと思います。しかし、もう一つの大切なこと。この人はですね、自分の仕事を辞めてまでも、キャンセルしてまでもお世話しようとしたんじゃないということなんですよ。翌日は仕事のために、その人を置いて出かけていくわけであります。ね、自分の仕事ですよ。これは大切なことだと思いますね。彼は気づいた人が助かり、実することができるように、今自分ができるだけのこと、人や施設なんかも用いながら、自分ができるだけのことをしようとした。その労苦と犠牲を喜んで彼は引き受けました。またこのサマリア人はですね、最初から旅をしながら誰かを助けるために旅をしてたわけじゃないんですよ。国際救助隊じゃないんです。この間のサンダーバードっていうリニューアルのサンダーバード見たんですけど、国際救助、まあ、どうでもいい話ですけど、いやもう心がもう少年のごとくドキドキしまして、あんまご存じない方は結構でございます。国際救助隊というのは、誰かがどこか世界で困っていたらですね、サンダーバードというかっこいいロケットに乗ってですね、助けに行くというですね、誠に現代のこのスーパースターサマリア人じゃないかと思ったわけでありますけどね、彼はね、国際救助隊じゃないんです。普通の仕事人なんです。最初からそのような助ける働きを持って、このしようとしたわけじゃない。たまたまそうなんです。仕事のために旅をしていて、たまたま通りがかったということなんですね。ここが大切です。世界には悩み傷ている人たちがいます。その人たちに私たちは無関心でいてはならないと思うんです。先日も夕飯を食べながら、スイッチをひねったら、あの難民の、皆さんも見ましたでしょ、報道でしたね。そして一家族のお父さんだけ助かって、お母さんも子供を支える子供がね、あの波打ち際にね、遺体が打ち上がられていた、あの生々しい光景が映ってまいりましたよね。トルコの人がそれを抱えて連れてきましたからね。お父さんが画面で訴えてました。あんな映像見ながら食事はなかなかできないものでありますが、はあ、と思いますよね。衝撃的な映像だったと思います。だけど私たちはね、何もかんでも首を突っ込んで良いわけができるということではないということも事実でありますよね。私たちは無関心でいてはならない。確かにそのことです。共感する心を、豊かな心、柔らかな心を持ってなきゃならないと思います。しかし同時に私たちは、私たちの生活の中で、人生の私の旅路において神様が出会わせてくださる、その人、傷ついたもらえている人、またそのような機会、神様が与えてくださる機会、それを捉えて、私たちが自分のできることを精一杯すること、これが皆さん、 この良きサマリア人のメッセージなんです。もう一度申しますよ、私たちは本当に共感する心を忘れています。